今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書16章19節から31節までです。ルカによる福音書の16章19節からお読みします。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。アーメン。一言お祈りいたします。私たちは今生きています。恵みの時、救いの日、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によりアブラハムの子孫とされ、そして今この宮に集いあなたの御教えを聞いております。今日語られるあなたの命の御言葉を命として、主よ、あなたがお語りください。私たちの耳を開いて心を整えてください。この語るしもべの唇をあなたが支配し、あなたの身思いをそのままあなたがお伝えし、今すべての営みを祝福してください。これからの一切をあなた御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。人はやがて死ぬ日が来ます。皆さんは 自分の死ぬ日いつか知ってますか？知りません。当然わからないです。明日かもしれない、今夜かもしれない、10年後20年後、いつかは誰もわかりません。ただこの皆さん生きてる間、皆さんは自由に判断して行動することができますね。その期間が計り与えられているということを人はなかなかですねわからないんですけども、しかし確かなところ、皆さんが今生きていること、その期間は主から計り与えられております。そしてそれをいつまでか皆さんは知りません。人生というものはですね、選択と行動の積み重ねでできています。そしてこの人生においていかに何を主の御前に積み重ねてきたか、それによって私たちの永遠が定まってきます。私たちが何を選んだか、何を捨てたか、それによって永遠は定まってきます。イエス様を信じる信仰、それによって私たちは救いを得ますけれども、しかしイエス様を知っているということ、イエス様を聞いただけではダメなんですね。イエス様を信じなければならないんです。イエス様を救い主として受け止めなければならないんです。イエスを主ですと告白するべきです。皆さん、イエス様がどういうお方かご存知でしょうか？皆さんがイエス様が私の主ですという時、どんなイエス様を皆さんは主としているでしょうかね。とにかくこの人生はの時間、今恵みの時として、ね、良いものにも悪いものの上にも主は、ね、太陽を昇らせ雨を降らせてくださいます。空が晴天で晴れている時に、ね、悪いものだけの上に雨雲を追いつかせて、いつもその上だけ雨で水浸しなんて、そんなことは主はなさらない。主はどの人にもですね、今恵みの時、どの人の上にも等しく太陽を昇らせ雨を降らせてくださいます。この今日の読んだところに出てきますが、ね、あの貧乏人ラザロ、全身おできです。そしてお金がありません。お腹を空かせている人です。もう一人出てくるのが金持ちです。でこの二人ともアブラハムを知っておりました、ね、金持ちは父アブラハム様と言っておりますし、またそのアブラハムもこのラザロのことを、ね、懐に抱いて、そしてラザロは生前、ね、悪いものを受けてきた、ね、アブラハムはラザロを知ってますし、ラザロもアブラハムの側にいるということは信仰者の側にいたということですね。金持ちもアブラハムを知ってはいました。彼ら二人はアブラハムの子孫であって、まあ遠い遠いながらも親戚関係、ね、兄弟姉妹の関係だったわけですね。実は皆さん一人一人も同じです。アブラハムの子孫として、ね、信仰者は皆アブラハムの子孫であり、互いが互いに対して兄弟姉妹です。立法ではですね、兄弟姉妹が、食べ物にも困っている時には、ね、食べ物を与えて、ね、分け与えてあげなさい、そのような定めが、立法に定まっているんですけども、でもラザロはですね、どうもその成り立ちを見ますと、21節の方を見ますと、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた、ね、思っていたということはその夢が叶っていなかったんですね。金持ちの食卓からこぼれ落ちるものを何一ついただけなかった。金持ちは、ラザロのためにね、食べ物をこぼしてあげることをさえしなかったんですね。あのボアズは、ルツのために、ね、あのこぼしてあげましたね、恵みの落ち穂をわざと。金持ちはそれさえしませんでした。じゃあ金持ちはお金が全くなかったのかというと、そうではない。彼は紫の衣、それを着て、ね、紫の衣っていうと当時はですね贅沢品です。まあ、今の時代でも何百万もする、 そういうブランド品の衣、ね、衣装がありますけれども、まあ、そんな感じの贅沢品をこの金持ちは、ね、19節で見ますと、いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたってありますね。それだけの財力があったんです。毎日を贅沢に遊び暮らせるほどの財産を持っておきながら、しかし彼はですね、犬さえこの貧乏人ラザロのおできを舐めて慰めていたのにもかかわらず、でも金持ちは食べ物をあげるどころかこぼすことさえ、していなかったんですね。さて、この貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムのところに連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られました。金持ちが、毎日遊び暮らすほどのお金持ちですから、さぞやお葬儀も豪勢だったでしょうね。大勢の人たちがその葬儀に参列して、あの金持ちは良かった、あんな紫布を着たのは彼だけだったとか、まあ、そういう賛辞の言葉をいっぱいいただいたかもしれませんが、しかしですね、葬儀の豪勢さによって行く先が決まるわけではないですね。
アーメン。慰め。
慰めですか。
もう嬉しい。
アレルヤ。
まあ、ある宗教では棺がのグレードがなんか10万20万30万とかあって、まあ、30万だったらいいところに行けるとか、まあ、そういう思想もあるんですけども、とにかく葬儀とかあるいはいくらお金を積んだとしてもその行く先は変えられないんですよ。
もうすごく嬉しい。
じゃあ金持ちだったら必ずハデスに行かなきゃいけないのか、貧乏人だったら必ずパラダイスに行くのかといえばそうではないんですよ、だってアブラハムがパラダイスにいる、アブラハムはとても金持ちでした。じゃあ一体何でしょうね。金持ちなら自動的にハデスとかそういうことではないとしたら、パラダイスに行くハデスに行くその境目は信仰のあるなしです信仰、これこそ私たちにとっての大事なものです。アブラハムは、子よ思い出してみなさい言いました。またアブラハムはあなた方の、兄弟たちには律法と預言者がある、思い出させました。つまりこの金持ちには律法と預言者があってもそれを守らず、また、実際守ってないですね。ラザロにさえこんなお金があるのに少しも食べ物をこぼすことさえ、そんな哀れみの心さえなく、そんなラザロあんな乞食に与えやるぐらいだったら、そんな紫布の買うためのお金の足しにするわって、そういう感じだったんでしょうね。アブラハムは子よ思い出してみなさい、あなたが今ここに、苦しくてたまらない思いをしているのは、あなたが生きている間何をしてきましたか言いましたか。アブラハムは子よと哀れみの眼差しで問いかけました。アブラハムは父です。彼らの父です。アブラハムの願いとしては子が全部自分の側パラダイスの方に来ることをアブラハムは願っております。どの親もそうです。子供がパラダイスに来ることを願っています。アブラハムも、その子イスラエルの全民族全民が自分たちの側に来ることをアブラハムも願っております。それは私たちの願いでもあり、父親たち母親たちの願いでもあります。皆さんの願いでもありますけれども、しかしですね、子供が誰しもアブラハムの側に行くとは限らないんです。それの鍵は一体誰が握ってるか。アブラハムではありません、あるいは親でもありません。 牧師とか、ね、宗教者でもありません。皆さん自身です。皆さん自身がアブラハムの側に行くか、それともハデスに行くかの鍵を握っております。そしてハデスに行ってしまったとしたら、いかにアブラハムといえども何もすることができないんです。いかに父親母親といえどもハデスに行ってしまった子に関しては何もできない。牧師もできません。イエス様でさえも、ね、ひとたびハデス行きが決定しまったら、決定してしまったら何もできないんですね。ハデスで苦しめられるだけです。間に合うべき時になすべきことがあるんです。今皆さんは生きています。生きているうちに信仰を持ってですね、御言葉に書いてあることを実践従順し服従するべきなんです。するならば命を得ます。この金持ちに関しては残念ながら時間切れになってしまいました。生きている間にラザロが目の前に使わされて、そしていつでもこのラザロに対して、ね、憐れみを施す時間もあり、また財力はふんだんにありました。にもかかわらずこの金持ちはこの目の前のラザロに対して何の、ね、立法の行いをすることをしませんでした。信仰による行い、憐れみの技を施すこともせず、ね、食べ物をこぼしてやることさえしない。何もしないまま査定の期間が切れてしまったんですね。きっと、ね、その時間時間においてこのラザロのことを見ていたでしょうね。金持ちはラザロという名前を知っていたんです。でもそれをしないまま時間切れが来てしまって、 金持ちも死に、ラザロも死にました。金持ちは、ね、自分がこんな苦しみの場所に来てる、もうこんな苦しみの場所に自分たちの5人の兄弟たちも来ないように、ね、来ることがないようにラザロを引き返らせて、ラザロをその兄弟たちのところに派遣して、こんな苦しみの場に来ることがないようによく言い聞かせてくださいとお願いしましたけれども、しかしアブラハムの答えは、彼らにはモーセと預言者がいるでした。がね、モーセと預言者、聖書です。彼らには聖書がある。聖書の言うことを聞くべきだと言っております。今皆さんにもですね、このモーセと預言者、すなわち聖書があります。で、今皆さん一人一人手元に聖書を持っておりますね。そしてその中に書いてある日本語は読んで理解することができるはずです。皆さんにも聖書、モーセと預言者があります。それに聞き従うべきなんです。御言葉に対してどのように対処するべきか、そして皆さんがどこへ行くのか、永遠をどう定めるのかは皆さん自身にかかっております。この金持ちに関しては、ね、死んでも自分の考えを下ろしませんでした、ね、アブラハムにさえいいえって言うぐらいですから、御言葉に対して、預言者に対して、ね、その御言葉のと預言者の、まあ、創始者みたいなもん、アブラハムに対していいえというぐらいですから、いかに立法と預言者を蔑んでいたことでしょうね。この金持ちは自分の考えを主張しました。御言葉に書いてないことを、ね、御言葉にかなわぬことをことごとくお願いして、ことごとくそれは突っ跳ねられていきます。この金持ちの最初のお願いは、まあ、こうでした。24節ですね。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりませんね。ラザロの指で舌を冷やすようにっていうお願い、実に何か面白い興味深い願いをするものですね。この金持ちが苦しくてたまらない、ね、それも舌を冷やしてほしい。皆さん、ハデスと舌は非常に深い関係がありますよ。人は舌の持ちようによって火の中に投げ込まれます。また舌の持ちようによって人を生かし、そして良き唇の実を得ます。ペテロのヤコブの手紙ですね。 ヤコブの手紙の3章にも舌について詳しく書いてありますね。ヤコブの手紙の3章5節から6節までをお読みします。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのように大きい森を燃やします。舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。舌によってですね、皆さんの体全体を汚し、ゲヘナの火に導くこともします。舌の言いようによって人生の車輪を焼いてしまいます。舌の一言、あの時この時のその舌の言葉の積み重ねによってですね、人はその身に祝福と呪いを積み上げていきます。そして呪いを積み上げていた人にとっては、舌の積み上げは焚き火となって人生の車輪を焼き、ゲヘナの火へと導いてしまいます。この金持ちはですね、舌でもってアブラハムにさえいいえと、今日きっと御言葉に対しても預言者に対してもいいえを、ね、突きつけてきたのでしょうね。だから彼は舌が今とても熱いんです。ラザロの指で舌を冷やすように、そういうふうに願っておりました。この金持ちは舌がとても達者なようで、ね、口先三寸で何か言いくるめようとしたりしている、いるようですね。どうもこの金持ちのアブラハムに対する言葉、舌先三寸で何か言いくるめて駆使して、でそれでラザロを、ね、生きてる間は金持ちが上でラザロは格下、まあ、そんな感じで金持ちは思っていましたから、だからこの苦しみの場所に来た時、おあの上の方にはあのラザロがいる、俺の言うことだったらラザロは聞いてくれるだろうということで、ラザロを利用しようとしたんですね。でそれで舌を駆使して言ったんですけども、しかし永遠に定まってしまった査定が変わるはずはありません。ラザロは金持ちにとって生きてる間確かに無力だったかもしれない。今現在生きている皆さんもイエス様はね、どういうお方にするでしょうか。イエス様は何か何もしてくれないって無力なお方だと皆さん思ってるでしょうか。イエス様は見えない、ね、何かこの言葉の世界だけに住む住民みたいな。確かにイエス様は今皆さんの目には見えません。イエス様がね、こんな大きい岩を力持ちで、ね、腕で持ち上げたとか、そういうビジョンは皆さんは 見ることはありません。イエス様はしかし確かに生きておられます。このイエス様もですね、力ないお方だ、ね、何もしてくれないじゃないか、そういうふうに思い描いていたらですね、やがてそのイエス様から裁きが下されてしまいます。イエス様は死人の中からよみがえりました。このお方をどのように扱うか、今皆さんには判断が委ねられています。金持ちにとってですね、ラザロが生きてる間、金持ちの目の前にラザロが現れた時、金持ちはですね、パラダイスに行くための、ね、チャンスが与えられていたわけです。しかしこの金持ちは生きてる間、その生きているラザロを軽んじて、ね、無力だとして、そしてまた立法と預言者をないがしろにして、ね、そんな聖書の言葉を聞く、あ、俺はそんなの知らないよ、俺はもっと面白おかしい、ね、情報をいっぱい見るんだ、そういうふうにですね、テレビを見たりインターネットを見たり、そういう遊興享楽という紫の贅沢に、ね、遊び暮らして、そして御言葉を、立法と預言者をラザロをないがしろにして行ったりすると、そうこうしているうちに時間切れになってしまうんです。この金持ちは立法と預言者を軽んじ、またラザロを軽んじて、そうこうしているうちに、ね、時間が来てしまいました。 自分の欲望の方を選択し続けて、ね、人生を終える間際でもこのねラザロが彼の目の前に来て、ね、ラザロに食べ物を与えるなんて本当に金持ちにとって簡単だったはずにもかかわらず、その行いをしなかったんですね。この貧乏人は、あのラザロは金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。でも食卓から食べ物が落ちるどころか、ね、そんなことも金持ちは一切しなかった。今皆さんの目の前にラザロはいるでしょうか。皆さんにとってのラザロ、立法と預言者を守るそのチャンス、今皆さんの目の前にもしかしたらあるかもしれません。あれのことだなって思い浮かんだ人はそれです。皆さんの目の前にいるラザロ、それに対してですね、皆さん立法と預言者、御言葉を守り行ってなすべきことをなし、果たすべき責任を果たすべきです。今生きているこの時、気分いかんによってですね、この金持ちは、ね、自分の欲望の方ばっかり選択し続けて、それで滅びを刈り取ってしまいました。皆さんの気分いかんで御言葉を選択しなかったり、ね、賛美するべき時に賛美しなかったり、御言葉を聞くべき時、守りを行うべき時に守りを行っていなかったりすると、皆さんの目の前のラザロはどんどんお腹を空かして、天の御国においてそれを見ておられる方がおられます。今皆さんはここで礼拝を捧げていますね。生きています皆さんは。そして御言葉、立法と預言者を聞いております。今この時、皆さんが立法と預言者を守り行って、そしてパラダイスに、このアブラハムの側に行くことを私は願っております。それは皆さんの親も願っているはずです。皆さんの指導者も、ね、牧師も、当然私も、皆さんが全員揃って天のこのアブラハムの側、パラダイスに行くことを私も願っています。父アブラハムも願っているはずです。イエス様も願っています。ただし、その行くかどうかというその鍵は皆さんが握っているんです。皆さんの自由意志、それは牧師も親もイエス様でさえ手をつけません。皆さんの自由意志は、皆さんが立法と預言者を遵守し、そして守り行うことするならば、皆さんもパラダイスの、ね、このアブラハムの側に行くことができます。私は願っています、皆さん全員揃ってパラダイスに行くようにと。そして誰一人ですね、この金持ちのようにハデスで、ね、上の方を見上げて、あ、自分が生きている間、あの天性の兄弟姉妹たちと俺も共に賛美し、共に夜通し御言葉を語り合うあの場面にいたな、あの兄弟姉妹たちだけ上にいるのに、自分だけがこのハデスで舌が焼け死にそうで苦しい、そういう思いをする人が一人もいないことを私は願っております。皆さん一人一人が自由意志を持って御言葉に従順し服従するチャンスが今あります。ラザロが今皆さんの目の前にいるのであれば、憐れみを施すべきです。なすべき務めを果たすべきです。どうか皆さん揃って、ね、天の御国に共に集い、そしてこの幸いな食卓、アブラハムと共に、ね、パラダイスで永遠を共に過ごす、そのようなこの天性の集い一同でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
では今皆さん一人一人が死の御前に出て、それぞれが信仰告白し、目の前にいるラザロを守り、立法と預言者を守り、そしてこれからはしっかりと御言葉に沿って歩み行う、その決心の祈りを今皆さんそれぞれでする時としてください。